時刻は11時3分になっています。さて今日のゲストトークの時間ですけれども、スタジオにですね、先ほどもお伝えしましたけれども、新規バスからお二人お越しいただいております。新規バス株式会社から三田営業所副所長の宮本敦史さん、そして運転手の吉田さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はお越しいただきました。いろいろこうバスのこともねお聞きしたいなと思うんですけれども、3人共通してのちょっと腰に今違和感を思いながらということですけど、頑張っていきましょう。
はい、お願いします。
頑張っていきたいと思いますけど、まず宮本さんなんですけれども、はい、新規バスの会社の歴史も含めてですね、少しご紹介いただきたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。
はい、新規バスはですね、はい、路線バスが、メインなんですけれども、はい、それ以外に観光バスだとか、はい、多分皆さん見ていただいたことあるかもしれませんけど、青いバスですね。
青いバス、
路線バスはオレンジ色のタイプと、はい、あと高速バスで白いタイプのバスが ね、この辺り走ってますけれども、はい、それ以外にも不動産事業とか、今ではなぜか八百屋とかもやってたり、
いろいろ、
はい、いろんな事業に
幅広く、
はい、幅広くやってます、はい、でもうすぐしたら100周年を迎える。
そうなんですね、
はい、今98年ぐらいの会社で、もう少ししたら三桁行く老舗の会社と。
そうですか。スタートはどこから始まったんですか。はい、
スタートなんですけれども、資料を見たら、神戸市のスマクあたりからなんか路線バスが始まったって書いてあるんですけど、そんなところに路線あったかなって
今はどうなんですか。
今姫路の駅前に本社があって、
姫路に本社なんですね。
はいはい、だいたい姫路と、あと、兵庫県の南側中心ですね、はい、三宮とか明石エリアとか、それとあと、遠いところで言うと大阪とか、
大阪、はい、
で岡山県の津山の、はい、美北地方にも、ね、はい、路線バス走らせている会社です。
じゃあ地元兵庫の会社ということになりますね。
そうですね、はい、
で事業内容としては、路線バス、高速バス、いろいろこう不動産もしながらということですよ ね、
そ、 ですね、はい、
でその路線なんですけれども、はい、この三田ももちろん入ってますね。
そうですね、はい、三田エリアですと、一般路線で言いますと三田市内から、神戸市の北区とか、
はい
はい、あとは、遠いところで言うと加東市とか、走ったりもしてるんですけど、高速バスに関しましては、三宮とか、あと大阪方面とか、はい、特にこのフラワータウンの地区でしたら、両方三宮にも行けますし、
はい、大阪にも
、はい、
そうなんですね、
行けます。で実は夜行高速バスもこのフラワータウンから、
フラワータウンから夜行高速バス、
はい、
どちらまで？
東京行き
ですか。
はい、渋谷新宿に毎日、ちょっとコロナでちょっと運休してた期間もあったんですけど、はい、毎日運行してます。
そうなんですね、
はい、だからすごい便利な、フラワータウンは路線バスに関してすごい
ですね、
便利な地区になってます。
渋谷に近いんですよ、フラワータウン。
近いですよ、
はい、新宿とかも、
12時ぐらい前後ですかね、出て朝の6時から7時ぐらいに到着
する。寝てる間にも、
はい、寝てる間に到着します。
起きたらもう東京なんですね。
そうなんです。
へえ、
すごい便利です。
すごい遠いイメージが東京はありますけども、
実は近いです。
フラワータウンのそばの方は特に非常に近いという、はい、で大阪にも何分ぐらいで、
大阪でしたらね、だいたい1時間ぐらいで、はい、到着します。到着、途中路線によっては伊丹空港にも、
あ、そうなんですね、
も、はい、1時間に、2本から3本ぐらい大阪行き出てるんですけど、そのうちの1本ぐらいは伊丹、空港を経由するので、結構スーツケース、ね、はい、持たれて乗られるお客様もいらっしゃいます。
そうですか、
はい、
大阪どこまで行くんですか。
大阪はですね、大阪駅の近くにハービスエントっていう劇団四季の、ビルがあって、そこの1階が阪神バスさんの、ターミナルになってて、そこを到着して、で最終は新大阪駅に向かう路線になるん で、新幹線も、乗り換えができる。
便利ですね。で大阪方面にも行けますし、はい、もちろん三宮にも、
あ、そうですね、
はい、なんとか利用させていただきましたけれども、
ありがとうございます。
快適に景色見ながら行くのが楽しいです、やっぱりバスはね、
はいはい、ありがとうございます。
そういった路線で、三田のもちろん路線が 走ってますので、はいはい、あの皆さん利用されると思いますけども、最近こう取り組みとか何かされてますか？
そうですね、まあ、一番今の会社で課題なのが、うんうん、あの乗務員がちょっと不足しているっていうところが、
もう全国的にそういう、ね、状況ですもんね。
メディアであの紹介いただいてると思うんですけれども、
ね、
新規バスもいろんなメディアにあの紹介いただいて、はい、あのちょっと乗務員の募集を、うん、あの取り上げてもらったりとか、はい、であの今日来てる吉田も、はい、あのまだ入社1年未満の女性運転士なんですけど、はい、すごいあの活躍していただいてるんで、
また後ほど
喋ってもらおうかなと思ってます、
はい、じゃあ運転さんがちょっと不足気味かな。
そうですね、
はい、何かそれに向けてこう対策とか、はい、あの取り組みとかされてるんですか？
そうですね、あのまず、まあ、どこのバス会社さんも結構やってるんですけれども、大型二種免許を持たなくても、はい、あのバスの運転士、うん、あのもちろん会社が、うん、あの支援するという形でね、はいはい、やらせていただいてますので、 あとあのまあ、ちょっとねあの運転どうなのかなって思う方もいらっしゃるので、事前にあ
の
運転体験会とか、
そういうのも、
はい、営業所の中でとか、あと弊社の研修センターっていう、はいはい、あのバスの訓練場も持ってますので、
は
い、そこでの運転体験とかも、
う
ん、まあ、あの不定期なんですけれども、うん、そういうのをあのやっていただいて、あの実際にバス乗ってみて、あのまあ行ける行けないっていうところ の、 あの判断もできますし、
まずは体験ができる
ということ です ね、 そうですね、
あの大きなハンドルにね、はい、ちょっとこう
そうですね、
慣れてもらって、
そうなんですよ、
曲がり方とかもね、
意外と皆さんびっくりされるというか、
そうですよね、はい、そのあたりも体験できるし、
そうですね、
はい、で特色あるバスもね、走ってますもんね、
はい、この三大エリアではあの連接バスという、
ね、
はい、あ、ご存知ですね。
もちろん知
ってますよ。ありがとうございます。
まだ乗ったことはないんですけどね。
ぜひ乗ってみてください。はい、あの三大営業所にはあの連接バスという、あのまあ要は2台連なったバスですね、はい、うん、あの普通のバスですとあの大体50人から60人乗ったらいっぱいになっちゃうんですけれども、連接バスは、まあ、一応定員があの116人、
おすごい、
はい、倍近く、あのご乗車いただきます。
そうですね、
はい、でそれはあの三田市内の、まあ、一応あの三田駅と新三田駅から、はい、あの関西学院大学とか、はい、あとはあのテクノパークとか、はい、やはりあのね、お客さんがあの一気に集中するところに、あの基本的には輸送してると。
うん、なるほど。
で、まあ、土日になりましたらあの三大駅からアウトレット方面、
ね、
まあ、そちらも、ね、お客さん多いの で、
多いです、ね、
そういったところに連接バスを運用させてもらってます。
そうですね、あの、はい、電磁路見るとなんかいいことあるかなと思ってそんな気持ちになりますので、ね、
結構あの曲がる時 の、 その真ん中側にホローっていうのがぷにゃってなるところがあるんですけど、
蛇腹のところが、
そうですね、はい、あれがなんかバスの感覚じゃなくてなんか電車っぽいところが
見えるので、そうですね、確かに、
はい、そういうところよくあの子供さんとか見ていただいたら楽しんでもらってますね。
そうですよね、
はい、
車両もメルセデスで、
あ、そうなんですよ、ね、メンツですね、
はい、ね、なかなか乗る機会ないのでちょっとバスで、ね、
ぜひぜひ
体験してみたいですけれども、はい、お願いします。まあ、そういったバスも走ってますし、あとは自動運転の、
あ、そうです ね、 ね、はい、去年の秋
頃実験もありましたよね、
はい、実験、あのウッディータウンの中 で、
はい
はい、であの実験自体ももうあの、2回か3回ぐらいは、あの複数年度に分けて、はいはい、自動運転をずっとやっておりまして、で去年もあの秋ぐらいにやらせていただいたんです、はい、大体あのウッディータウンの中央駅から周辺をぐるっと一周してやるような感じなんですけど、はい、自動運転って言いながらも、乗務員はあのそこに座って、
ま
あ、乗って、
ね、おられますよね、
はい、ただあのハンドルは勝手に
回っていく
っていう感じ で、 で何かあった時に乗務員がすぐあのハンドル握って、であとアクセルもブレーキもあの操作してっていう感じになります。
そうですね、
ちょっと安全面が、ね、まだまだあの完全ではないというところ、
これからですもんね、この技術はね。
そうですね、はい、
じゃあ乗務員の方もこういつでもこう対応できるようにスタンバイしてるっていう、
ね、それがすごいね、あのストレスになるっていう、ね、
緊張感は多分
逆に自分で運転できた方が気楽、ね、
でしょうね、感覚がね違いますもんね、
は
い、
なんか疲れるって言ってますね、
なんか運転さん の、 その癖とかをこう、はい、読み込んでその人の運転っぽくできたらいいですけどねだったらいいですけども、
いっぱい癖ありますからね
それぞれね、曲がるタイミングとかブレーキングとかね、あると思うので、はいはい、じゃこれからの技術も取り組んでると、
はい、
ね、未来のバスですもんね、
そうですね、
自動運転ね、はい、楽しみですね、はい、でそのバスに実際に運転されている運転手の吉田さんに、はい、今日は、ね、お越しいただきまして、はい、入社1年未満ということですか、
はい、ついこの間半年
あ、そうですか、はい、どういうきっかけで運転手さんになろうと。
どういうきっかけ、目の前をバスが通ってかっこいいと思った。
おそう なぜかっこいいと思われたんですか、その時。
なんででしょうね、なんかこう安全を確認をしている運転手さんを見て、はい、かっこいいと思って。
思って、
はい、
それまでは特にあのその大型の車両には関心というか。
関心、いや、まあ乗り物は好きですけど、うん、特にバスが好きというわけではなくて、
はい
はい、
それを見て何かこうビビッときたんでしょうね。
ビビッときましたね、きっとね。
でなりたいと思って、
はい、
その後どういうことをされたのか。なりたいと思った後、
なりたいと思った時にスマホで検索をした
ら、スマホで検索
は、はい、地元にバス会社があるじゃない、
はい、
まあ、あの私が見たのは新規バスなんですけどね、新規バスを見て、すぐにあの応募ができるフォームがあって、
はい、
で私普通免許しかなかったんですけど、あの普通免許でも大丈夫って書いてあって、
うん、
あ、はい、ではしてみようと思ってポチを押して、すぐに連絡くださって、来て、はい、面接。
あ、もうそういう流れなんですね、
はいはい、
あの時期が決まってのこう面接ではなくて、
あ、まあ、あの一応決まってはいたんですけど、その月に何回かしてるみたいで、
そういう簡単にこう応募というか、あの、はい、アクセスはできるんですね、はい、
すごく簡単でした。
あ、そうなんですね、はい、で、まあ、先ほどお話した普通免許だけでも、はい、こう会社の方がフォローしてくれるのでということで、
はい、
でこの免許を、
はい
はい、どうでした、勉強中は。
もうあのめっちゃ怖かったです、必死で。
最初はね、
はい、最初は、
普通の車とどこが違いました。
まず大きさはもちろん違うんですけど、ミラーが、
ミラー、ね、
あの数とその見れる数もの、はい、場所が違うので、
いっぱいついてますもんね、
はい、これに慣れ、バスに慣れてしまうと、
はい、
普通車のミラーが10円玉ぐらいに見えます。
ああ、そうなんですよ、逆に今度もっと大きいのが、
そう、あ、もうここにミラーが欲しいってなるんです。
あ、そういうもんなんですね、はい、じゃあすっかりもうバス仕様にこう、はい、感覚がなって、はい、そう、なんかこう苦労した点とかありました、運転する上で。最初
あのバス後ろにすごく長いので、うん、
はい、
教習所に行ってる時はまあよく引っ掛けましたね。
あ、感覚がやっぱり違うんですね。
感覚全然違いました。
曲がる時、
曲がる時、
はい、
はい、もう危ないよって何回も言われました。
どこが引っかかるんですか。後輪ですか。
後輪ですね。
後輪ね、はい、じゃあどういうふうにそれはこう回っていったら正しく回れるんですか。
どういうふうに、
車、普段の車よりももうちょっと前に。
そうですね、前に行ったり、ちょっとその当たりそうなところを幅を余分に取ったり、はい、
車では普通に曲がれるけれども、
はい、
バスだと、まあ、車両が長いの、車体が長いので、
はい、
ちょっと大きめに曲がっていくと。
そうですね、はい、
そうなんですね。運転してみたい路線とか、今はどの路線を運転されてるんですか。
今は三田市内を、
はい、
あの回ってます。
もうあの特に 全般的にですか。
全般的に多分
何路線ぐらいあるんですか、三田市内。
いや、結構多いんですよ、うちの営業所、の新規バスで一番大きな営業所 で、はい、でバスの台数も一番多いの で、
あ、そうなんですか。
エリアがあのすごい、三田市内だけでもやっぱりあの一営、ほぼ一営業所であの網羅してますんで、それプラスあの
高速バスも、ね、北区とか
のエリアも、ね、やってるので、だ路線の数でいうともう結構、ま、そうですね、まあ、20、30
もあ、結構ありますね。
あります、あります
、はい、すごい。
だ、まだ、あの、まだね、あの1年未満なので、はい、高速関係はまだちょっとね、乗ってないんですけど、
はい、
基本的にはもうオレンジの一般路線のバスを担当させて、ますね。
そうなんです、はい、今はどの路線を走ってるんですか。
今はどの路線、
北部とか、
ね、1日 の、 その乗務員の運行の流れっていうのが、もうこの路線しかないんじゃなくて、
いろんな路線を、はい、そうなんですね。
三田駅走った後次新三田駅に行ったりとか、
そういう乗り方があるんですね、
はい、結構、はい、1日でいろんなところもあります。
あ、そうですか。
そうなんですよ、はい、
そうなんですね。
だから路線覚えるの大変だなってい
う。そうですね、
正直ありますね。
曲がるタイミング、はい、あとはこうバス停の場所とか。
そうですね、
バス停の場所はどうやってこう覚えていくんですか。あれは
血眼です。ひたすら見ます。
そうなんですね。じゃまずは地図とかで
場所が書いてあって、そうですね、地図で確認して、であの、まあ、一番初めに路線教習って、全部教えてくださるんですけど、それを知ってもらって、あと不安なところは自分で行ったりとか、はい、
あ、自主練というか、
そうですね、
もう地図と実際の現場を確認、
はい、
でバス停が、まあ、きちんとこう見えますけど、はい、何かの拍子でね、はい、一瞬こう見えなかってもいけませんもんね。じゃしっかり場所を覚えておかないと、周りの景色込みでの覚え方ですね。あの降りるときピンポンって鳴らしますけど、はい、乗ってる方は、あれ鳴らすタイミングとか、なんかこうこのタイミングはいいなとか、
あ、
いや、どうなんですか、運転されてる方は。
あんまりバス停の直前とかだとすごく慌てます。
慌てますよ ね、
あららってなります、いや、そう、でもそれ以外は、あのいつでも押していただいて、
あの前のバス停を動き出した瞬間にピンポーンってこう、はいはいはいはい、押されるの、あれどんな感じ。
あ、もう全然、
あ、全然 OK なんですね。
全然いいです、はい、
できる押したい方なんですけど、
あ、もうあの押していただいて真っ先に、
あれ気持ちいいですね、降りますね。ピンポーンと押したいんですけど、あのピンポンの音はもうずっと変わらないんですか。
あ、ずっと変わらないですね。そういえばもうすごいあの音、子供にねやっぱり人気あるんで、
そうなんですよ。
よくあの言われます、あのバスの展示とか、あのよくやったりするんですけど、絶対子供さんがあの来たら、あの降りますボタンとか、あと車内 の、 あの運転席周りの、まあ、今日は押してもいいよっていうボタンが必ず触りますので、
そうなんですね、
ボタン好きなんだなっていうのはね、
なんか押したくなるんですね。
なんだろうこのボタンみたいな感じで押します、
ね、いろんなボタンありますもんね。
そうですね、
あと料金払うところもね、はい、あれが動いていくのがやっぱりね、
わかります。私あの待機の時ずっと見てます。
ベルトに乗っかって、今でもあのスタイルなんですね。
あ、スタイルです、はい。それは変わらないですね、はい。
お支払い方法はこれから何かこう電子マネーとかそういうのも。
もう電子マネー自体はあのずっと前にもう十何年前にあの IC カードっていうのをね、はい、入れてまして、それであの、まあ、新規バスの一部の路線では、あのもうビザタッチ決済とか参加しないではちょっとやってないんですけど、
これからじゃ
あ、 あのもうどんどんそういう時代になってきて。てるのかなっていう、
そうですね、
はい、ありますね。
ピローンで終わっちゃうんですね。
そうですね、
できればこうね、じゃらじゃらじゃらって
もうでも今 IC 化率がすごい進んでまして、もう現金よりも IC 9割ぐらいですかね。
そうなんですね、
だいぶ、はい、まあ、地域にもよりますけれども、はい、そんだけもう現金の方少なくなってますね。
あ、そうなんですね、はい、いつもこう乗った時にこう乗った時に切符取りますよね。
あ、整理券、
整理券、はい、あ、整理券取りますね、うん、でこう料金表を見てドキドキしながら、うん、いくらになるんだったかなとか思いながら値段と番号を見ながらずっとドキドキしてますけども、
そうですよね、
今こうピッとタッチ決済ができたりというのもあるということですね、はい、
便利です、
はい、進んでますね。で、吉田さん運転手になられて、半年ほどですね、はい、運転でこう気をつけてるポイントとか何かありますか。
運転で気をつけてるポイント、まだ半年なので、その技術的にはまだまだなので、はい、自分のできることは何だろうって考えた時に、あのお客様に対して親しみやすい、安心できるのを目指してますね、マスクをしてるんですけど、マスクをしてても表情がわかる、
なるほど、
ちゃんと笑顔だわとか、なんか私心配そうに、これが心配なんだけど聞いてくれるかしらっていう不安そうな目をこう向けられた時に、どうしましたっていう、
もう声掛けをされる、積極的にほっとしますよね、
はい、そういうのをちょっと目指してますね。
はい、そう、時々 このバスで合ってたかなっていう不安になったりする時あるので、はい、そういう時はこう聞いたりね。
そうですね、で聞くまであの聞く距離がやっぱりあったりするので、運転席と、どうしましたっていう目線を送るっていうのはよくします。
あ、そうなんですね、はい、結構車内とかも見たりされるんですね。
はい、見ます。
あ、そうなんですね。じゃあもう安心して乗って大丈夫ということで、
はい、ちっちゃいお子さんが一人で小学生とか乗られる時とか、お母さんがすごく不安そうにバスの外で、大丈夫かしらって
ドキドキね、
大丈夫ですよ、
しっかり見てますからと、はい、それも安心して ね乗せられますね。そうですか。ではここで1曲お送りして、後半も、春のダイヤ改正があるということで、はい、その話を後半お聞きしていきたいと思います、はい、さて今日のゲストトークの時間ですけれども、スタジオに新規バス株式会社からサンデー営業所副所長の宮本敦さん、そして運転手の吉田さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、前半はですね、路線またはこう運転手になられたきっかけなどなどお聞きしておりましたけれども、またピンポン押すタイミングとかもね、ぜひ皆さんチャレンジしてもらいたいですけど、4月にダイヤ改正があるということですね、
はい
はい、何かこう特徴とかありますか、今回の改正では。
そうですね、ちょっと乗務員がちょっと不足しているの で、
はい、
であともう一つ2024年問題といいまして、はい、ちょっと乗務員の、そうですね、バスの乗務員に限りいらず、はい、運送業界全体のちょっと働き方改革ということ で、ね、ちょっと乗務員の休息時間とかの、はい、ちょっとこれまでより長く取りなさいっていうことになったの、なるのもありまして、
はい、うん、大事なことですからね、これはね、
一部ちょっと減便する地域とか、うん、迷惑かけるところもあるんですけど、はい、まあ、全体的に増やすところはね、増やしていきたいなと思ってまして、はい、三宮とか大阪行きの、うん、ところにつきましては一部の時間帯とかで増便とか、は
い、あ、そうなんですね、
はい、出ます。
便利なんですね、はい、
で実はですね、はい、このフラワータウンから大阪行きの便があるんですけど、はい、土日の日は
土曜日、日曜日、
はい、USJ 行きを走ることになりました。
そうなんですね、
はい、まあ、今まで大阪まで行ってたのを USJ まで伸ばすという、はい、
伸ばすと
ちょっと1日1往復だけなんですけれども、はいはい、そういったのもありますので、まあ、乗り換えなしで USJ 行けちゃうよとか。
直行ですね。
そうなんです、直行なんですよ、
ね、はい、USJ にも近くなる。
そうなんですよ、そこまで行けちゃうっていうのがあるんで、はい、ぜひそういうのもね、ご利用していただければ、ね、もう乗り換えなしで、三田市内から USJ 行けますので。
まだ行ったことないので、これで私も行きやすくなりますね。
よろしくお願いします、
は
い、
出発は三田市内はフラワータウンからになるんですか。
いや、ね、はい、三田営業所が売っていたのユリノキ台にありまして、はい、その近くからユリノキ台4丁目から順番にバス停、はい、エルムプラザとか、
エルムプラザ、
はい、とかあの辺を通りながら、はい、フラワータウンを通って、で、そのまま大阪に
行くと、
行くという路線になってますので、
三田市街地の方はフラワータウンにお越しいただくか、はい、エルムプラザにお越しいただくという形なんですね。はいはい、
そうなりますね。
ですから高速に乗ってと、
はい、そうですね。はい、
ますます便利ですね。
便利になります。はい、でちょっとね、一部バス停の名前がちょっと変更になる、
そうなんですね、
ところも出るんですが、実はこのフラワータウンの中に給食センター前っていうバス停が、はい、狭間が丘にあるんですけれども、はい、ね、給食センターいつの頃かなくなっずっと昔からなくなってて、
はい、
で営業所のすぐ隣に給食センターがあるんですよ、はい、
そうですね、
あるんですよ、
ゆりどき大給食
センター。私もずっと三大営業所にいるわけじゃないの、これいつからなくなってるんだろうなと思いながら、さすがに給食センターないのに、でも地域の人はもう給食センター
もうおなじみなんですけどね、
馴染んじゃってるかもしれないんですけど、はい、やっぱ正式な、ね、はい、名前はやっぱり
ついに、
ね、通うかなと思
って、この日がやってきましたか、
はい、で狭間が丘三丁目南というね、
そうなんですね、
地域の町の名前を取らせていただきまして、はい、そういった地区がいくつか、あったりするんで、また最寄りのバス停とか新規バスのホームページ見ていただいたら、はい、ちゃんと情報は流してますので、
そうなんですね、
ご覧いただければなと思います。
こう、ね、地元としてはないけどこの名前をこう残してこう、ね、
そうです、
長らく受けましたけど、はい、ついに地名になるということで、はい、そうですか。
そうですね、
給食センター前が狭間が丘三丁目南駅になるということですね。バス停の名前が一部変更ということです、
はい、
こういうバス停の名前が変わったりするのは結構あるもんなんですか。
いや、あまりないんです、実は。
そうなんですね。
まあ、結構バス停の名前変わるとお客さんにやっぱね、うん、影響があったりとか、乗務員も今まで案内してたのにっていうところで結構混乱が生じるので。
そうですね、
そうなんですよ、
そう起きることではないレアなケースですね、はいはい、
そうなんです、なのであんまりやらないんですけど、さすがにずっと間違った名前もどうなのかなと。
ないからもう、
はい、それだったらもう他の地域でもおかしい名前があったらもう一気に変えちゃおうかなと、
そうなんですね、
思って、はい、今回ちょっと踏み切らせていただきました。
バス停マニアにしてはこれは世紀の瞬間ですので、
多分そういうのもあると思います、
いつから31日までは 給食センター前で、
はい、そうですね。
で1日からは、
はい、狭間が丘
三丁目南、
はい、
どのタイミングで始発からですか？
あ、もう始発から
始発に、
はい、
あのめくるんですか？
いや、もうあの
新しいの持ってくる。
新しいのは、まあ、当日 の深夜に私が作業するかなんか、はい、そのあたりはすいません、ちょっと流動的になっちゃいま す、
ね、宮本さんが作業されるんですか？
作業しますね。
お、
はい、
その工事とかね、
もうあの大した工事ではないです。もうあの
見たい人は見たいですよ、はい、これね、そう見る光景じゃないですもんね。
鉄道みたいにそんなあの物々しいものではない。
カメラ持って
もう全然あの板をペッて剥がして新しいのに変えるとか、それぐらい
なんで。でもそれはもうなかなか見られないので、はい、ぜひこれはバスマニアの方は集まっていただきたいなと思います、ね。はい、
またあのバスマニアの時にあのバスマニアが集まる、まあ、マニアじゃないですね、
あのファンの方の、ね、
集まるイベントっていうのが、あのスルッと関西バス祭りっていうのが年1回、はい、あのまあ、関西入りの県内のいろんなところで、うん、あの年1回あのやるんですけれども、その時に結構バスの廃材品とかを、
そうですよね、
販売すると、信じられないぐらい売れるっていう。
そうですね、はい、好きな方にはね。
こんなこと言うとあれなんですけど、バス会社したからしたらもう、もうゴミ、
捨てるものですよね。
捨てるものなんで、
不用品なんですけど、
それがすごいあの
お宝ですから、
ね、お宝
にファンにとっては、
だからすごいありがたいっていうか、はい、
ミラーとか、
はい、そうですね、
あとはあの表示板ですか？
表示板とか、あと昔使ってた車内放送のテープとか、
はい、あ、そういうのも出るんですね。
私たちももうこれ操作する機材持ってないのになっていうのも、あの持ってはる方もいらっしゃるので。あ、
そうなんですね、
はい、私たちより断然詳しい
です。そうですね、そうですね、はい、詳しい方おられますよね、はい、どこで作った車両とか、
あ、もう全然
何年式とかね、
はい、
あの塗装 その塗料とか
知ってます。
そういうこだわりの方もね、はい、いらっしゃるので、
社内のことよりもマニアの方に聞いた方が情報早いそういうのもあります。
そうですか、は
いはい、大事にしたいです。
そうですよね、はい、まあ、そういうファンの方もぜひね、4月ダイヤ改正ということなので、
はい、
一部変更ということですね、はい、その他ありますか、何か。
あ、そうですね、はい、あの定期券なんですけれども、はい、あの実はあのこのもうあの販売とかもしてるんですけど、はい、今まで定期券ってあの最長が6ヶ月、
6ヶ月、
はい、定期っていうのが、まあ、あの通勤定期では最長だったんで、ですけれども12ヶ月定期っていうのを、
はいはい、
販売しようかなと、はい、うん、まあ、言ったらあの年2回切り替え、ね、あのするの、ね、まあ、切り替えっていうタイミングが1回、うん、あの案内窓口に行って定期券を更新しないといけないとか、はい、やっぱ手間が、ね、
はい、
発生しますので、うん、まあ、よりあの長い期間の定期を買ってもらって、うん、ちょっとお客様 の、 その、ね、うん、ストレスをちょっと軽減しようかなと思って、うん、最長12ヶ月定期っていうのを販売しております、
は
い、
ちょっと安くなったりするんですか、この場合は。
まあ、区間にもあのよるんですけれども、はい、大体まあ1000円前後ぐらい、あのちょっと割引を利かして、
そうです
か、はい、あの販売させてもらってます、うん、
じゃあ同じね、はい、あの1年分だったらこちらの方が断然
いいです
よ ね、
はい、それであのこのフラワータウンの地区の方なんですけれども、はい、実はもうあの通勤定期券っていうのが、はい、あの全線フリー定期券っていうのになってまして、うん、まあ、その定期券もそもそも例えば三宮からフラワータウンの定期を買ってもらうと、うん、はい、大阪の方も乗れちゃうっていう、そうなん
で、そうなんですか、
はい、で、
お、
うん、さらに言うと新規バスの路線全部乗れちゃう定期、
なるほど、
はい、あの金額が、ね、あの結構高くなってしまいますので、そもそ もうその金額を片道の運賃超えたら、うん、あの全部のエリア乗れますっていう制度にしてますので、はい、もう大阪でも三宮でも、
はい、
あのどこでも新規バスでしたら使えるという。
そうなんですね、
はい、ぜひぜひあのいろんな路線を乗っていただけたらと。
そうですね、
はい、思いますので、
はい、便利なものもありますので ね、
はい、そうですね、はい、
ダイヤ改正に合わせてそういったところがあの便利になりますよということですね、
はい、
その他会社から何かお知らせとかありますか。
あ、そうですね、ちょっとあの最初の方に言ったんですけれども、はい、あの弊社の乗務員が大変あの不足した状況にもなってますので、はい、あの随時ではあるんですけれども乗務員の募集っていうのを、はい、あのさせていただいてます、はい、まあ、あの今日一緒に来ていただいたあの吉田運転士も、
はい
はい、あのこのね、あのうち その募集を見ていただいて、なんかポチッと
そ
して
っていうことで、簡単にこうね、
そうなんです、もうそんな気軽な、あの感じでいいので、 はい、もう本当にあの気楽な感じで募集、うん、もうあの悩んでる方も一回ちょっと見てあの、うん、体験でもしに行こうかなとか、はい、分からないことでも全然うちの会社に、ね、聞いていただけましたら、であと一応窓口は本社の人事担当になるんですけれども、はいはい、営業所でも実際に、ね、運転手の働いてるところとか見ていただいても全然構いませんので、
気軽にですね、はい、
であと正社員以外にもですね、はい、平日だけの勤務 の、はいはい、運転手さんとか、はい、あと短時間も午前中だけでいいよとか、ううちょっと働き方がいろいろ、はい、ありますので、そういうのも自分のスタイルに、ね、合わせていただいたら、うん、そういったところでの応募もしていただけたらありがたいなと、ね、はいはい、であと今で、はい、新規バスでその採用動画っていうのをずっとやってまして、TikTok で、
はい、でね、
これ実際はい、うちのバスの運転士、三田営業所もそうなんですけど、他の営業所のバスの運転士とか、はい、さらに言うと現在研修中の乗務員も、はい、その TikTok に、はい、撮影させてもらって、
ですね、
もういろんな多種多様の運転士、じゃあ運転士実際入ったらどんなことするのかっていうのが、うん、もうその動画見ていただいたら
分かると、
すぐ分かります。
TikTok で動画ね、はい、そうですね、配信してるということですね、はい、でバスもこういろいろこうカラーリングはね決まってるのはありますけれども、
はい、
特徴あるバスのね、
そうですね、はいはい、うちの営業所にも複数台あるんですけれども、その乗務員募集ですっていう文字は、作ってないんですけど、私も実はその車両に顔乗ってるんですけれども、はい、ラッピング、
ラッピング、
乗務員、従業員のラッピング、はい、顔のラッピングって言いますかね、はい、そういうのも多数用意してますの で、でそのラッピング の、 内容がちょっと映画をモチーフにした、はい、例えば三丁目の夕日とか、はい、あと下町ロケットですかね、はい、ちょっとねドラマでやってた、それをなんか真似したような、
いいですね、
従業員が真似したような感じの広告を、はい、ラッピングバス出してもいますね、はい、
いいですね、はい、例えば何かこうラッピングっていうのはあれはフィルムになってるんですかね、はい、
あ、もうあれ完全シールなんです、
シール状態ですよね、
はい、バスに
ピタッ
とシールを
貼るような感じなんですね、
はい、あれも職人さんがいらっしゃるみたいな、
ね、
あ、なかなか難しいらしい
です、ね、直接書いてるわけじゃなくて、
書いてるわけじゃない、
大きな、まあ、イメージ的には大きなシールを貼ってるような感じ、
大きなシール貼ってます、
はい、ですね、
はい、
これをこう何かデザイン何かね応募とかあったら子どもたちのか、
あ、実はね、去年、そのバスに、うん、その落書きじゃないですけど、ちょっと一部の小学校を応募してくれた小学校の 6年生を対象に、なんかバスちょっと思い出作りをしようかなということで、バス の、 その側面にいっぱい絵を描いてもらったことがありまして、うん、いいね、しかもこの近所では弥生小学校ですかね、はい、
そうなんですね、
でコロナで、多分ね、休校の時とかあったので、うん、ちょっと思い出がもしかしたら他の、ね、世代の子より少ないかなということで、ちょっとうちの会社に何かできないかなということで、はい、バスにちょっと落書きをしてもらって、ちょっと思い出作りをしてもらったっていうのは、
去年、いいですね、
はい、ちょっと1年前ぐらいですかね、やらせていただいて、はい、そしたら親御さんとかね、おじいちゃんおばあちゃんもそのバス見たいとか、そういうね、いろいろ、ね、お問い合わせもいただいたりとかね、
乗りたいですしね、
はい、それでバス興味持ってもらったりとか ね、 ねしたので、はい、大変ありがたいなと、
ぜひまたその企画を、
はい、
特別カラーリングのなんか1台 ね、 ね、はい、走ったらかっこいいなと思いますので、
はい、
じゃあいろんな取り組みもありますので最新情報などホームページとまた TikTok で、
はい
はい、チェックしてもらえれば新規バスターの、ね、最新情報分かりますので、また乗務員興味ある方はぜひ気軽に応募してもらったら、
はい、もう
全然不安なく行きましたか。
そうですね、トントンと、いや不安も受かるかしらどうかしらくらいのもので、
うんうん、
受かってからも手厚く大事にしていただいているので、
はい、そこは、はい、いろいろ教えてくれるので、はい、安心できるということですね。わかりました。では最後にリスナーの方に宮本さんからメッセージまずいただいていいですか。
はい、まあ、新規バス、間もなく100周年を、はい、迎える企業です。まだまだ新規バスは地域の皆様一緒にこの地域を盛り上げていきたいなと思ってます。それに、 それで、まあ、路線バスっていうのは地域には欠かせないものだと、はい、感じておりますので、ぜひバスを、ね、盛り上げていけるように、うん、で私たちも地域の皆様を盛り上げていけるように、うん、お互いね共存共栄しながら、いけたらなと思いますので、ぜひ少しでもバスに乗って、はいはい、見て、いろんなところに行ってください。よろしくお願いします。
はい、じゃあ運転手の吉田さんからもよかったらメッセージいいですか。
はい、何言おうかな何かわからないことを乗るときとか、うん、はい、降りるとき、なんかわからないこと、困ったことあったら、うん、すぐに乗務員に言っていただいたら、うん、お手伝いできることもあると思うので、はいはい、楽しく毎日こう乗っていただけたらいいなと思ってます。
はい、ぜひ皆さんね、バス乗ってお出かけ、ね、していただきたいと思います。今日のゲストトークの時間は新規バス株式会社から三田営業所副所長の宮本敦さん、そして運転手の吉田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。